ひばりクラブご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ナポレオン現象。いや、何現象でもいいんですけどね。アレキサンダー現象でもいいし、シーザー現象でもいいし、それから、チンギスハン現象でもいいし、それから、ルイ14世現象、ナポレオン現象、ヒトラー現象。何でもいいんですけど。要するに、何を錯覚してんですかっていうことなんですね。もうこれだけ歴史が繰り返してるじゃないですか。まあ一番最初の、まあ最初っていうか、エジプト文明とか少しはあるんですけどね。秦の始皇帝現象とかいろいろあるんですけど、まだエジプトの時の経験とか、それからまあ秦の始皇帝も中国の初代の、まあ言えば、独裁者っていうか、そうしたもんですからね。まあ、経験もないし、そういう錯覚をしたのかもしれません。しかし、アレキサンダー大王もですね、マケドニアで一生懸命勉強して、アレキサンダー大王の先生ってアリストテレスですからね、お父さんものすごく偉くて、やっぱり息子にはちゃんとした学問を学ばせるべきだというんで、まあ当時、まあギリシャの哲学者で、まあ今はでも学者の中で一番偉いとか二番目だとかいうような議論のあるようなアリストテレスとちょうどタイミングがあって、それでお父さんがマケドニアにアリストテレスを呼んでですね、そしてアレキサンダー大王を教育するわけですよ。まあその人が30ぐらいになって、まあ、力もつき、大人になり、そして国力も良くなって、それで陸軍に砲兵の長い槍を持ったですね、砲兵の陣地を考案してですね、それで当時一番世界で強かったアケネメス朝ペルシャ、ダレイロス三世だかな、それの治めてるもうものすごく光り輝いてる世界帝国に、戦いを挑んでですね、もう敵軍の中に突入して恐れるダレイロス三世を追っかけてね、やっつけてしまったんですよ。まあペルシャ軍としてはものすごく多かったんですけどね、やっぱり大将が逃げる姿勢を見せるとね、やっぱり戦争とは負けてしまうんですね。で負けました。しかし、アレキサンダー大王は紀元前の338年とかね、そういう年から侵攻を始めて、まあ5年か10年ぐらいですよ。インドまで全部取っちゃって、インドの、いや、そのインド全部じゃなくて、インドの北の西半分ぐらいを取っちゃってですね、中央アジアにも少し行って、サウジアラビアからエジプトからですね、まあその頃ですから今よりか、2500年ぐらい前ですから、もうだいぶ国も違うんですけどね。まああそこら辺、つまりその当時の世界の中心を全部取っちゃって、一人で、ものすごく頑張ったんですね。しかし、10年ぐらい経って病気になって、まあアレキサンダー大王の死の床っていう、まあ絵なんかもあるんですけどね。まあ、儚いもんですね。そして、いっぺんに瓦解してしまいました。何のためにアレキサンダー大王は、マケドニアの王から、他を取ったんでしょうかね。自分が力が強ければ相手のことを考えなくていいっていうことですね。簡単に言えば人間というのは、いや人間というか人間は動物より劣りますね。ライオンにしても狼にしても、まあ狼ってすごく偉い動物なんですけど、ちゃんと自分の縄張りを守り、そんな大帝国を作ろうなんて思ってないわけですよ。まあ自分の人生は自分で送ると、他の例えばね、狼で言えば、鹿は鹿で、それは狼としては自分たちは鹿を食べなきゃいけない、草食動物を食べなきゃいけないという運命に、神様からそういう運命を授かったから仕方ないけど、仕方ないけども、羊とか殺戮する量はね、多くしちゃいけないと。まあ、狼の場合は家庭愛も非常に固くてですね、一回結婚して嫁さんもらって子供を作って一家を成したら、ちゃんとした縄張りを囲む。もしくは、兄弟で、まあ、不遇な兄弟とかですね。それから、夫が戦いで死んでしまった妹とか、それも抱えて生活していくと。まあ、いうような生活の仕方ですね。みんな分をわきまえて、自分一人でこの世界を全部取るんじゃないと。自分はちゃんと生きていければいいんだと、一家でね。それが動物ですから、動物の基準ですよ。標準的です。それは群れをなすようなシマウマだとか、まあそういったものもそうですし、群れをなさないようなタイプの、まあ狼少しは群れなしますけど、まあ虎のように群れをなさない。もしくはネズミとか、そういうまあ 心優しい動物は当然そうですね。人間は本当にね、ダメなんですよ。これは大脳皮質っていうのがね、我々ここについてるわけですけど、これがね、悪さをするんですよ。自分で判断して自分で行動するっていう動物のは人間が本当に初めてなんですね。まあ、もちろんチンパンジーとかゴリラとか少しはそういう傾向があるんですけど、だけども基本的にはもうすっかりもう自分が100%正しい と思うのは人間だけなんですよ。やっぱり伝統的な生き方とかね、他の生物との関係とかを考えて生きるのが普通なんですけど、まあとにかく人間のこの大脳皮質っていう、ここの部分がね、欠陥があるもんですから、それはアレキサンダー大王みたいに出てきちゃうんですね。で、ローマは、まあ我々と偉い国だったからローマ帝国っていうのが400年も続いたんですけど、もうできる限り、一人で俺がってやつを出さないように、まあ、民政官とかね、なんか、もう、とことん、皇帝とかいうのを作るの嫌がったんですね。ですから、ジュリアス・シーザーが出て、まあ、大帝国を築きました。だけど、やはり、独裁者は作りたくなかったっていうのがあったんで、その後、ようやくアウグストゥスかな。第一代の皇帝になった時も、俺皇帝になるの嫌なんだと言いながら、結局皇帝になりましたけどね。まあ、ご民間とかね。そういう名前を付けてたんですよ。トップの方には。ですから、まあそういうことで、まあ若干は人間も反省することあったんですけども、その後も反省せずに、チムールとか、チンギスハンとかいうのが中央アジア関係で出てきたりね。みんな自分が力があれば他人は殺していいっていう基本原則なんだ。チムールなんかもね、まあチムールっていう人がいたんですね。中世に。カスピ海の東ぐらいですかね。大変に人格者でした。だけど人格者だけど、力が強ければ他人を殺していい。他人の国を取っていいっていう、基本的な馬鹿思想ですね。それから逃れられなかったんですよ。チムールぐらい偉い人でもね。チムールが偉いって言うと、多くの歴史家が武田何言ってんだっていうことになるけど、まあ、これは日本国憲法の表現の自由がありますから、いいんですよ。だって、側近の人だったら少しは言うことを考えなきゃいけないけどね。そんな今から1000年以上前に中央アジアで活躍した人を僕がどう考えてるかぐらいは言わせてください。素直に言わせてください。で、まあその後ですね、ヨーロッパで17世紀に30年戦争っていう本当にひどい、もう本当に国民の半分は死ぬかと、まあいうような激しい戦争があったんですよね。もともとヨーロッパに住んでる人は、僕はよく言うんですけども、アーリア人系統ですから、自分さえ良ければいいっていうのが思想なんですね。よくジュピターだとか、そういう思想の王様っているんですよね。裸です。男で裸で、筋骨隆々、剣を持ってて、で、女の人が裸で腰に巻きついてるっていう絵が結構絵であるんですけどね。まあ、これがよく表してるんです。力が強いものが一番いい。今でもね、日本人でもそう思ってるのがいるんですね。だから最高裁判所が一番いいと。偉いと。なんで最高裁判所が一番偉いかっていうと、最高裁判所が本当に人格があって偉い人が選ばれてるわけじゃないんですよ。時の政府が選んでるんです。時の政府ってのは力で選んでるんです。いや、本当は日本って違ったんですよ。日本は天照大神って女性の神様ですから、力じゃなくて人格が主なんですね。ですからそれが一番典型的には、仁徳天皇ですね。仁徳天皇が実際どうだったかっていうことを問題にするケチな人がいるんですけど、そんなことは問題じゃないんですよ。日本人が仁徳天皇という人をどのように位置づけて今まで考えてきたかっていう方が重要であって、仁徳天皇の本当の像なんていうのはね、それはまあ今から1700年ぐらい前ですから、そんなはっきりはわからないんです。だけどもその仁徳天皇は玉のかまどは賑わいにけり。この言葉は民のかまどは賑わってないというのに気がついた仁徳天皇が、まあ3年間とにかく税金全部やめようと。まあ今の財務省とかで、なんてケチなことだ、なんて政治が分かってないのかって僕なんか思いますけどね。今の財務省とか官僚とか政治家って、国民から税金をいっぱい取ろうって言ってるんですよ。今みたいに国民が嫌だと言ってるのに、それでも取ろうとか。もう消費税も10%から0%にするのは嫌だから1%だけ残そうとかもうケチなことばかり言ってるんですね。 最低ですよ、人間としては。仁徳天皇のことでも拝んでくださいよと。財務省のね、玄関には仁徳天皇の像を建てろって運動してくださいよ、本当に。これで、仁徳天皇は、最近どうも民のかまどが賑わってない。つまり食料があまりないじゃないか。ご飯が十分食べられないんじゃないか。それはまずいから、3年間だけ税金をなくそう。つか、私益ってあの頃言ってですね。例えばいろんな道路工事するとか、そういう時は今は、高速道路を作るでも何でも会社がやりますけども、当時は、人民が私益っつって、命令によって出てきて、分担してこう、道路を作ったりしたわけですね。まあ、そういうことやめようと言うんで、民が元気になるまでっつって、とにかく3年間、税金ゼロ、私益ゼロにしたんですね。偉いですよ。今の政府と日本政府とどこ、もう本当にね、残念ですね。ところが3年経って、もっと偉かったんです。3年経ってね、皇居から、昔は皇居がちょっと高いところにあって、それでまあ、高いったんで2、30メートル高いとこあって、それからずーっと畑が見えたわけですよ。それでそこに藁葺き屋根がこうあるわけですね。それを天皇陛下がね、助官と共に見て、ああ、3年でだいぶ民も元気になってきたなと。だけどまだちょっと本当に元気じゃないなと。それじゃあもう3年間、税金も私益もやめよう。偉いですよ。その頃ね、もうね、皇居はね、もう、修繕しなきゃ済めないような状態だったと記されてますね。穴は開いてるし、そりゃそうですよね。雨風は吹き込むし、屋根は漏るし、そういう状態だった。だけど、仁徳天皇は何つったかったら、いや、まあ、この宮殿もね、修繕はしなきゃいけない。修繕するには民に来てもらわなきゃいけない。だけど、それは民も苦しんでんだから、私も苦しもうと言って、もう3年我慢されたんですよ。そして6年、税金をやめて、私益をやめて、そして、民のかまどは賑わいに蹴り。こうなったわけですね。まあ、これから綿々と天皇家が続いてですね。まあ、日本は世界で唯一の2000年以上、国が変わらなかった国として続いた。そして、ある時に日露戦争が起こりましたね。ロシア、あんなモスクワみたいな遠くにいるのに、日本に来て困るんだけど、まあ、ロシアにしてみれば、南の、港がなかったもんです。もう冬はどうにもならないっていうことで、どうしても欲しかった。それで、どんどんどんどん東に来て、ウラジオストックっていう街を建設しましたね。東方の征服っていう名前ですよ、ロシア語では。だから征服つもりで来たんですね。なんだか左の人とか平和主義者がなんか言ってますけど、全然史実に基づいてないですから。しょうがないから日本立ち上がったわけですよ。それで、伊藤博文、当時の博文もね、もうとにかく日本がもし負けるのことあったら、俺が鉄砲を持って一兵卒として島根の沖で戦うぞってそんな感じですね。明治天皇はもっと偉か、もっと違う、同じように偉くてですね。戦争中俺は一兵卒の食事しかしないと。こう言って粗末な兵隊食を食べた。で、側近がね、それはまあそうですけど、陛下には陛下の役割があるから、ちゃんとした食事を食べてくださいって言ってもいやっつってね。まあ戦争中全部そうしたかどうかちょっと私知らないんですけども、そういうふうに言われてる。つまり天皇陛下というのが日本に長く続いて、日本はもうとにかく有色人種でただ一つだけ植民地にならなかった国でありますしね。今でも日本は有色人種でやっぱりトップですよ。中国がいくらトップだってそれは金でトップかもしれないけど嘘ばっかついてますからね。尊敬されてません。で、そういう国になったんですよ。それはね、天皇陛下だけが偉いんじゃない。僕は仁徳天皇が本当にそういう人だったかっていうことにはこだわらないっつってんのは何かって言ったら、仁徳天皇が民のかまどが賑わいに蹴りというまで6年間、税金も私益も止めて、皇居はボロボロだったと。いうことがそういうように日本の中で伝わってるってことが重要なんです。今伝わってます？財務省の官僚とか、大会社の会長なんかとか、それから、ヘラヘラよく笑ってるね。東大教授とか。そういう人たちは本当に日本のためっていう顔をされてますかね。NHK の、この前なんか、経営長か会長が言ってましたよ。いやー、日本国民で、肉体労働してる人は貧乏でいいよと。俺たちは知能労働なんだから。国会ではっきり言ってんですからね。何この人と。この人日本人じゃないよと思いましたよ。ということで、ちょっと、なんか、時間は？ああ、ちょっとまだありますんで、よかったよかった。ここで止まってですね、すぐ脱線しちゃうんですから。 ということで、17世紀まで来て、戦って、ウェストファリア条約作って、なんとか頑張ろうと思ったけど、その後もルイ14世、ナポレオン。これがナポレオン現象ですね。ヒットラー。アホですよ、アホ。なんとかったら、ナポレオンもね、やっぱフランス革命の後で、他の国に攻められて、それに対して対抗したってことはいいですよ。フランスを守ろうと対抗した。その後、ナポレオンがバカなんですよ。もうルイ14世もバカなんです。ヒットラーもバカなんですよ。みんな自分を過信してわーっと広げて戦って負けて全部やられちゃった。ルイ14世はルイ14世自身はやられましたんですけど、まあ、ルイ18世でギロチンで殺される。まあ、それはね、王様が殺されると大変なことですよ。ナポレオンも皇帝なんかにもなって、ローマ法王から冠もらったりしたのに、もう1815年、13年から15、13年ぐらいのワーテルローの戦いで敗れて、セントヘレナで流されて、それで結局寂しく死にました。ヒットラーは一時はヨーロッパ全部を取りましたけど、結局は大祖先とか負けて、そしてベルリンの首相官邸の地下で愛人と一緒に自殺をしました。もちろん当然ですよ、僕に言わせりゃ。だって人間は全員で生きていくんです。僕はこの前言いましたように、食事するときの家で、親父が威張ってて、親父はステーキ食べるけども、子供たちはまだお前たち稼いでないんだからもっと貧しいもの食えなんていうような社会が成功するはずないじゃないですか。みんなでやっていくんですよ。母子家庭のお母さんも、大会社の会長も、できれば同じ給料で、同じものを食べて、みんなで一生懸命やってるんですね。それをロビンソンが2024年のノーベル経済学賞で明らかにしたんです。経済であっても経済のシステムじゃなくて、その社会が助け合いの社会であれば成功しますよと。豊かになるっていうのは助け合いの社会なんですよって。これがノーベル経済学賞ですから。ねえ。ということで僕の言いたいことはお分かりになると思いますが、それをナポレオン現象。人間の大脳皮質がアホだから、アレキサンダー大王からヒットラーに至るまで、2500年間人間間違って間違って、その中で光ってるのは仁徳天皇とか明治天皇なんです。それを僕ら考えて、まあ日本の体制とか日本の人の幸福も考えていかなきゃないし、まあ財務省の役人は一体全部、退職すべきですね。NHK の 局員とかね。一旦全部退職して、ゼロからやり直す必要があると僕は思います。